朝日新聞の M 海さやかです。本日は、朝日新聞ポッドキャストの楽屋裏ということで MC でおなじみ神田大輔さんと音声チームの真田亮さんをお呼びしております。お二人ともどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします
そうだ、焦ってた M 海さんとか入るの忘れてました
いやいや、そんなささやいてました。
今のは真田君の真似を自分なりによ
ろしくお願いします。
ちょっと
よろしくお願いします。
なんかちょっとささやきの質が若干違ってました。
そんなキャラでした。
なんか一瞬森進一かなって思ってしまった私が。
真田です。
そんなトーンで喋ってたことあるか。
いや確かにちょっとささやく系ですよね。はい。
イケボで。
イケボ、ね、
イケボでおなじみのね。
イケボじゃないです。全然イケボ
じゃない。素晴らしい。
はい。
はい、
さて。ちょっといろいろ話しすぎてしまいましたが、あの今日、はい、いいですかね、はい、今日私自身がお送りしたいテーマとしてダダン、あの
ダダン来ましたね。
ダダンが来た、うん、
あの町ダネっていう言葉を考えたいなと思いまして、業界用語ですよね多分。
はい、
はい、町ダネご存知でしょうか。
ちょっとあのリスナーの方にはピンとこない方もいるかもしれないので、
はいはい、例えば政治ですとか経済ですとかいろんなニュースがあると思うんですけれども、社会ですとか、あの その中でもその町の例えば小さなお店の話だったり人の話だったり、はい、そういったことを書くのが町だねと呼ばれています。
うんうん、
まあ、徳だねとか言いますけど、それと同じような意味合いの戦場なんですよね、あの種ってつくのってと思っているんですけれども、
はい、
はい、で、その町の話って個人的には私すごく好きなんですけれども、うん、取材するのも読むのも好きなんですが、はい、なんかちょっとなんて言うんでしょう、優先順位というかなんか大事にされてないんじゃないかって思う時が時折ありまして、
これまでそういう経験が具体的に
というなんて言うんでしょう、と例えばなんですけれど、
はい、
社内、例えば社内、弊社の場合だと社内で表彰する制度とかもあるんですが、
はいはい、
報道部長賞とかありますよね。
あ、
そういったものってなんて言うんでしょう、他社より先んじて何か調査報道で掴んだですとか、そういった話の方が多いように思うんですよね。
うん、
でまあ一方でまあいい話だなというような、いい記事だなみたいな、なんかほっこりするなみたいな話はいい文章ってありましたよね。
ありますね、
はい、の方で表彰されてるイメージでもあるんですけれど、はい、なんか紙面の扱いとかもなんかどうだろうと個人的には思ってもいるんですけれども、真田さんとしては何か編集とかで組むときに何か扱いが変わったりとかそういうことってありました？
まあ、その日に入ってくるニュース、
うんうん、
いわゆるストレートニュースというか、
はい、
王道 その政治経済、
はい、
あの国際とかのニュースはやっぱりあのなんていうんですかね、もうその日翌日の朝刊でしか伝えられないと、
うんうん、
いうか伝えなきゃいけないことが結構あって、
うん、
で限られた紙面スペースでってなると、まあ例えばその街のほっこりする素敵なお話が、例えばそれが明日読んでも変わらなかったっていう、変わらないというか、
うんうんうん
うん、その記事の輝きっていうか、
うんうん、
そのなんていうか光ってる部分が全然明日になっても変わらないっていうのであれば、うん、やっぱりストレートニュースの方を優先して大きく載せてしまうっていうのは確かにあるとは思います。
そうですよね、預かりっていうことがありますよね、
はい、預かるっていうことで、はい、それがこう日々連日大きい話があると、
うん、
あのいつ乗るんだろうみたいになっていくこともまあなくはないと思います。
うん、そうですよね、なんかデジタルの方の配信でも、まあ、最近はちょっと 先にデジ朝日新聞デジタル上で記事を掲載しようという動きが少しずつ、はいはい、広まってもきているんですが、結構その紙面の方のどういう計画で載せるかっていうのに合わせてこちらも何時にどんな記事を配信するかというのを決める側面もありまして、
う
結果としてなんかそちらの計画に引っ張られて考えたりとかすることもあるなと感じてはいるんですよね。神田さんは町田ね、どうですか、はい、いかが思います
か。どうですか、町田ね、どうですか。
まずですね、はい、僕はですね、その報道センター庁舎の常連なんですよ。
強
い。名古屋本社にいた時にですね、
はい、
14回撮ってるんですよね。
14回。
でその上の編集局長賞も2回取ってます。報道センター長賞っていうのは要はそのいわゆる我々がスクープ特ダネっていうような記事がありますよね、
うん、
でそれの中であの他社が追っかけた記事、
うん、
だから例えばその事件の記事とかであ書いて、でそのただこれなんだ、なんかちょっとあんまりそのね書くほどのもの価値はない、ニュースバリューはないかなっていうふうに他の会社が判断したら、
うん、
それを後追いはしないじゃないですか、
うん、
後追いをしたものがその報道センター長賞の対象なんですよね、
うん、
だから向井さん言うところの、まあ、なんかそういう紙面で大きくなりがちな、だけどどんなもんかなっていう記事の典型を僕はたくさん書いてきたっていう、
うん、
でもね、ね一方でこのデジタルの世界に飛び込んでですよ、もう何年かなるんですけれども、うん、
はい、
非常によく分かったのはストレートニュース、いわゆるですね見出しが立つ記事っていうふうに我々言いますけれども、うん、こういうことがありましたっていうやつね、
うん、
速報記事、
うん、
全然あの読まれませんね。
そうなんですよね、
ストレートニュースは特ダネを書いても全然読まれません。僕は国際報道のそういうデジタル当番みたいなのをずっとやってたんですけれども、うん、もうあの国際もそういうニュース多いわけですよ、誰と誰が会談したとかね、
うん、
どこそこでどういうなんか事件、まあ、事件はでもそれなりにまだ読まれるんだけど、
うん、
特に政治経済系はちっとも読まれないんですよね、
うん、
いくつか理由はあって、まずみんな出してくるんですよ、で基本同じ話になるんですよね、
どの会社も、
どの会社も、日本だけでもマスコミってね、はい、何十社もありますけれども、はい、それに加えて国際ニュースの場合にはロイターとか、ね、AP とか海外の通信社 BBC、うんうん、ニューヨークタイムズとか、まあ、いろんなこう会社がニュースを出してきて、
うんうん、
でなおかつ最近は日本語訳も早いんですよね。でそうすると完全な過当競争、
うんうん、
なので、一番最初に書いたところ、まあ、それもだから一斉にドーンでやってるんで、
うん、
そういう体制が整ってるところが早いと、まあ、当然共同通信さんとか早いわけですよ、
うんうん、
で後から書いて朝日の別に読まなくていいよねっていうことになるのがまあ一つと、
うん、
やっぱりストレートニュースってどこか味気ないわけですよ、
う
ん
うん、そこ行くといわゆる町だねっていうのは、
はい、
やっぱりこう血が通っている感じというか、
うんうん、
温かみ、あるいはその記者が足で撮ったなっていう感じとかっていうのは、うん、これはやっぱり読者の方にも伝わってるなと。朝日新聞の紙面でいうと典型的なのは社会面に窓っていう記事があって、はい、
そうですね、
まあ、あれなんかはもうあの町田根のすごくこうなんか一つの、まあ、進化系というか、
うん、
あのエッジの立った形っていう感じかな、
うんうん、
ですけれども本当にあの、まあ、言ってみればこう見出しの立たない話なんですよね、全てね、
うん、
なんか数字とかで表現できない、あるいはすごく新しい話だっていうわけでも何でもないんだけれども、
うん、
ぐっと心に来るっていうね、
うんうん、
やっぱああいうものはデジタルで数字を見ていても、これ数字って言いますけど数字って全部人間の数の積み重ねですから、
うん、
すごくたくさんの方に読んでいただいていると、
うんうん、
そこにね僕は結構なんかあのニュースってものの本質を見た思いがするんですよね、
ほうほうほうほう、
僕がこう血眼で追っかけてきたものっていうのはさて何だったのかなと、はい、
そうですね、
まあね、それをやってきた行為自体は否定しはしない、
うんうんうん、
そこは当然その、まあ、権力の監視っていうとね、またこう言葉が固くなりますけれども、はい、やっぱりその警察だったりっていう捜査当局をずっと見張ってる中で出てくるものなので、うん、それが目的ではないですから、
うんうん、
なんでまあそれは別に必要だと思いますが、他方をそれにしたってもっと見せ方あったなっていうふうに思いますよね。
見せ方という言いますとどういうことですか、うん、
やっぱりその血の通った表現、つまりその何々県警の調べで、はい、何々であるということが分かったとかね、関係者の話で分かったっていう書き方の記事をずっと書いてたわけですけど、はい、それでよかったかなっていうね、
うん、
そういうことではなくて、まあそのじゃあ例えばある事件があったっていう時に、はい、その事件をその捜査の視点ではなくね、 被害者の視点で一人称で書くみたいな工夫をしてたかっていうことなわけですよね、
うんうんうんうん、
やってなかったし、まあそういうことに関してはもっと工夫を考えるべきだったなっていうふうにね、今更ながら思いますね、はい、
そうですね、最近になってそういう見直しみたいなものが社内でも少しずつ進んでいるのかなとも思うんですけれども、なんて言うんでしょう、ニュースってまあ一言で言いますけれど、まあ記事とかってあの文字では書かれていても、それって一人一人の行動とか思いの積みを聞き取った上での積み重ねなのかなと私自身も考えていて、でだあとそういうストレートニュースで言ったら誰にどんな情報を伝えるかっていうところもあるのかなとも思ってもいるんですけれども、まあ難しいなとは思いますよね。
ところで向井さんは町田ねってどうやって撮ってました、
はい、あ私自身はもう現まあなんて言うんでしょう、当局、まあ現場っていっぱいあると思うんですけれど、私そういう町中第一主義みたいな感じですかね。
街中第一主義、
はい、言い方変なんです
けど、もうちょっと説明が欲しいな、はい、
なんて言うんでしょう、私自身とても歩くことが好きで、まあ休みとかあればとにかく歩くようにしているんですけれども、結構実は私自身は連載ですとか街の取材企画をやったことがいくつかありまして、前任地の富山ですとか前任地の名古屋でもやったんですけれども、例えば名古屋で名古屋市の中心部に堀川っていう川があるんですけれども、北から南に流れる川の中心の連載をやろうと思った時に、私が一番初めにしたのはその川を上から下まで歩くってことでした。で沿線川沿いを全部歩いて、どんな人がいるのか、どんなお店があるのか、あと例えばどんな活動をしている人がいるなっていうのが分かるのか、あと地形だったり、あとなんか看板とかでここはこんなところでしたとか書いてあったりとか、あと謎に丸太が浮かんでんなとか、いろいろ気づくことがあるんですけれども。
堀川結構長いよね。
長いです。
歩いたんだ。
頑張りました。で、結局2日に分けて歩いたんですけど。
2日で歩けた。
頑張りました。はい。
七里の私って知ってる？
あ、七里の私ありますね。
僕の実家は七里の私の向かい側ですね。
あ、そうなんですか。
通ってたかもしれない。
行ってくだされば。
行ってくだされば。
行ったらなんだっていう話ですけど。
行ったらなんだって話ですが。
いやでも、はい、だからそういうような話を聞くとね、はい、なんかもうすでに地元民として嬉しいわけですよ。あ、
はい、
堀川歩いてくれたんだっていうね。はい、
あと、まあ、事前にその歩く前に地図を見て何が気になるかをちょっとピックアップは若干しておきます。この地名って何なんだろうとか、
うん、
はい、っていうのもやっておいて、まあ、後々帰って写真とか見比べながら調べて、で企画をこういうふうに話をつなげていこうですとか、一回一回こういう話でやっていこうとか考えるんですけど、でその時に例えばさっき丸太が浮かんでんなって話したと思うんですけど、その丸太って実は堀川っていう川はなんて言うんでしょう、船で物を運んだりするのに使われていた川でもあって、はい、そのなんだ岐阜の方から運ばれてくる木曽川とか伝って運ばれてくる木材の加工をするお店が実は結構あったっていうのも分かって、であそうなんだとなり、で歩いてて気になった木材屋さんにちょっと後で話聞きに行ってもいいですかとアポを取り付けて、その人のほぼ戦後間もなくから半世紀にわたる木材話を聞くとか、そんなこともしていました。はい、という形でやっぱり話、まあある程度ちょっとどんなかなとか若干目星はつけてはいくんですけれど、やっぱり自分の目で見て聞いて、で話面白いなって思うことは掴んでいくって思って取材していました。はい、真田さんも町だねと言いますか、町の取材は
僕は大好きでした ね。
例えばどんなことを取材されまし
たか。それこそさっき出た窓とかも一回書かせていただいたことがあって、
はい、
もう吹奏楽部の女の子の話なんですけど、うんうん、まあ、悪性のリンパ腫抱えて今手術無事うまくいって元気に生活してるんですけど、うんうん、
はい、
まあ、その子を全国大会のステージに立たせるために、うん、こう地方で今まであんまり全国行ったことない子たちがめちゃめちゃ頑張って全国行ったっていう話をたまたま見つけたというか、まあ、吹奏楽の担当、まあ、その日正確に吹奏楽担当って決まってたわけじゃないんですけど、
うんうん、
それもなんかこの地方の大会って一応こう朝日新聞社主催で行ったりとかするじゃないですか、
うんうんうんうん、
でそれを見に行った時に明らかにその学校だけこう気合の乗り方みたいなのが違って、なんかそこでこのなんでなんだろうなっていうので、地方大会でそんなあんまコメントゴリゴリ取りに行ったりとかあんまりしないかもしれないんですけど、
うんうん、
こう顧問の先生にお願いして深く聞いたら、まあ、ちょっとこの地方で負けられない理由があるんですみたいなことを言って、その時はそこでじゃあさよならみたいな感じでなんか残された言葉だけどういう意味だろうっていうので何回か通って、うんうん、
はい、
向こうの親御さんにも許可取って話聞かせてもらってみたいなのはあって、
なるほど、
やっぱなんかこうアンテナを常に張っておくって大事なんだなっていうのは、
うん、確かにそうですね、
は思いましたね。
なんだろうって思うことって、う
ん、なんか違和感みたいなのを、
はい、絶対そうですよね、はい、その後に確実につながるというか、
うん、
はい、やっぱりそうだったんだみたいな形だったりとか、うん、そんなことが知らなかったとか、
そうなんです、
ね、ありますよね。はい、で一人一人のなんて言うんでしょう、ニュースバリューみたいなのも違うのかなとも思ってもいますよね。なんか
ニュースバリューは違う、
なんて言うんでしょう、なんか例えばその今真田さんが言ってたように、はい、なんかその例えば全国大会が当たり前みたいな中で地方にかける熱、地方をさらに突破しなきゃみたいな熱みたいなのがあったって言いますけど、やっぱり一人一人なんて言うんだろうな、街、もちろんお店だったり、
うん、
街のちょっとした活動だったり美化活動とかだったり、はい、一人一人かけてる思いってそれぞれ全員が全力だと私は思っていて、
うんうんうん、そうですね、
はい、だからこそニュースバリューって一口に言っちゃう時とかは多々あると思うんですけど、なんか統一した価値ってないんじゃないかなと思う時も時々よくあります。
なんかこう町種の取材とか行くと、
うんうん、
こう多分昔からの慣習っていうか、うん、言葉の問題で、
うん、
まあ、なんか暇種の取材行ってますよあいつみたいな感じ、
あ、そうですね、
で言われることってあったと思うんですけど、
うん、
なんかその暇種って言葉は僕はすごいなんか、
うん、
むむって
私もとても嫌いな言葉でした。
いやいやいや、先輩に
確かに
良くないと思います。でもね、今の話でね、そうだなと思ったのは、だからニュースバリューとは何なのかっていうことなんだけど、はい、実はでも地方で若手で働いてる時の方がむしろそういうその町種とかね、うん、
はい、
あるいはその高校野球の記事がそうだなと思うんだけど、
うんうん、
我々が地方で若手として書く高校野球の記事ってそのスポーツの記事じゃないわけですよね、
うんうん、
だからそのチームでそのどういうことがあったのかとか、あるいは裏方でこんな子がいるみたいな話って、うん、まさにそのスポーツとしてはバリューのないことを書いてるわけですよね、
うん、
だって甲子園で優勝する高校ってのは一つしかないわけですよ、
うんうん、
でそこにどこが行くのかっていうのが、まあ一つのスポーツとしての側面の高校野球なんだけれども、
うん、
でも我々 その地方で取材してるのは実はそこに重きは置いてなくて、だって僕は自分で担当してた時なんかそうでしたけど、負けるチームの方で記事は絶対書いてましたからね。
ああ、我が社そういう、
まあだって勝つところはまた書く機会がいずれあるから、うんうん、負けたチーム、負けたチームの中でそういうどういうね、その人間関係があったり、その練習を重ねてきたり、
うんうん、
あるいはこんな思いをしてきたみたいなこととかっていうのを書くっていうのは、実はニュースバリュー、うん、 いわゆるこうねニュースバリューっていうものに関しては逆らってるわけじゃないですか、
はい、
結構それはもう初期からやってきているし、新聞の中でもそれが良しとされてるってことなんですよね、
うんうん、
でもね多分ね首相官邸とか警視庁とか回ってるうちにみんな忘れちゃうんだよね。
あなるほどな、そうですね、
う
ん、
っていう感じがしますよね。
確かになんか東京のなんか中心のの大きなその国の中枢を司るところにいるにつれてどんどんどんどんなんて言うんでしょう、乖離しちゃう部分もあるんですかね。私自身はそこら辺の取材はしたことはないので、まあ、あれですが、
なんか徳田ね記者みたいなのと町田ね記者みたいな、なんか
多分種類が種類質
なんかそう分けて見ちゃうところもなんかあれなのかな。
はい、本当はどちらもそれぞれ一人一人が、
うん、いやでもね思うのは、まあはい、まあね僕も別に警視庁や官邸は回ったことないですけど、徳田ねを取るっていうのはやっぱ一種で取り方があるというか、うん、取ろうとしないと一生取れないんですよ徳田ねって。徳田ねを、まあ、ここで大公開しますけど、どうやったら徳田ねが取れる
か。おなんと
あのあこれはもうやり方は一個しかなくて、
はい、
何を書けば徳田ねになるのかを考えるっていうことなんですよね、うん。
あもう頭で
まずそうそう、もう自分の持ち場の中で今これを書けば徳ダネになるなっていうのが何かを見定める、うんうん、すごい簡単な例で言うと、例えば僕は JR 東海の担当してたことがあるんですけれども、はい、そうすると例えば、新型の新幹線ができますとかって書けば、まあ多分あの一面名古屋だね、一面トップは行くかなっていうのがあるんですよね、
うん、
今 N700S が最新だと思うんですけど、例えば N1000系みたいなのがね、1000系って多分もうあるんだけど、できるっていうのが抜ければまあ得なんですよね、うん、でもそんなのよりももっとリニアの話とかでとてつもない話が書けたら、それは世界の一面に行く可能性あるわけですよ、
うん
ね、例えばリニアって走行速度が500キロとかなのかな、でもなんか実はあの JR 東海が1000キロの、ね、時速のリニアを秘密裏に開発してるみたいなのを書ければ多分世界の一面いけるわけですよ、ね、何をその自分の持ち場で書けば徳田になるかっていうのをこうひたすら考える、
なるほど、
うん、ってことなんですよ。で町田を取る手法っていうのはそれとはまた異質なんですよ全然ね、
うん、
それこそ M 海さんとか佐々木が言ってたような、はい、その地道なね、あの街を歩いたりであるとか、うん、その人のこう話を聞くみたいなところから始まっていって、
うん、
どっちかっていうと記者のセンスが求められるのはそっちで、うん、つまり話聞いたり街を歩いてて物を見ててもそこで自分が切り取れないとそこはこう記事にならないわけですよ、
う
ん、
そうですね、
僕が最近一緒に行った徳田の方はリズムで考えられるんですよ、
はいはいはい、
見出しが立つ話っていうのはリズムで考えられる、うん、でも町田はリズムでは取れないですね。
ああもう絶対自分の頭通りのことなんて、うん、まあ、町の話人の話だと、
ね、
事実は小説よりきなりみたい
な、あれちょっとなんかここ気になるなみたいなところをこう深く聞いていくみたいなことっていうのは、
はい、
またちょっと別のセンスじゃないですか、
うん、
だから両立しないんでしょうね、うん、
なるほど、うん、確かにそうですね、うん、最近はなんかいい記事っていうのもなんかいろんな指標が出てきてるように思いますよね。徳だねですとか、あとさっき言ったそのいい話だなっていうような記事ですとかで、最近は加えて前デジタルの配信についてなんかお話しした時もちょっと話しましたけど、読まれてるか読まれてないかっていうところが加わってきているのかなとも思っていまして、まあ全部をクリアできる記事ってあるのかって言ったらないような気もするんですけれどね。
でも今はあれじゃないですかね、一つの取材一つの題材で、うん、いろんなものを書き分ける、
うん、
5本10本書き分けるっていうことがまあ普通になりつつあって、
うんうん、
その中でそういういろんなこう見せ方を考えるってことなのかなと、
うん、
だからそういうストレートニュースの特ダネみたいなのを狙っていくのは一つ持ちながら、うん、そこをどういうふうに書けば、
うん、
人の心を打つような記事になるのかっていうのも同時に考えて取材もすると、
うん、
しかしね本当にこうなんか損っていうか昔の人はもうちょっとシンプルに仕事してたんだと思うけどね。
そうですね、なんという
か頭使う時代だなっていう感じ、はい、いやねもう本当にあの先輩のことを悪く言うつもりなんだけど特派員だって、
はい、
本当に僕らの50年前の特派員とかっていうのは、うん、 現地にいてその、まあ、英語だったり現地の言葉で書かれているものを日本語にするっていうだけで、まあ、わりかし成立したらしいですよ。
あ、そうなんですね。
だってそもそもそれをちょっと伝伝っていう言い方をするけれども、日本で伝えられるっていう機能を持ってるのが新聞しかなかったから、
あ、
インターネットがないから。
なるほど。
でもちろん自動翻訳もないし。
確かに。
ところがですよ、今はそんなものを書いたって誰も読みはしないわけですよ、
うん、
そしてやっぱり特派員も求められるのは現地をしっかり取材したルポであるとか、
うん、
あるいはそれこそ本当にその窓みたいなね、あの市政のことをこう分け入って入っていってね書く、まあ、特派員メモとかねあるんですけど、うん、はい、そういう話であるとかっていうことにはなってくるわけですよね、
うんうん、ちなみに神田さんがイランで書いた町の話ってどんな話がありましたか？
結構僕特派員メモを書くのが好きでね、はい、いろいろ書いてたんですけど、
神田さんの記事すごい面白いイメージで
例えばあのイランって新車を買った時に、
はい、
まあ、あの日本と同じでナンバーとか登録するんですけど、
うんうん、
そのあ例えば皆さんね体育会運動部に入ってるとお乳の儀式とか言って靴汚したりしませんでした？
ああ、
花君とかは経験あるか、はい、なんか新しいスパイク買ったりすると、はい、それをなんかとりあえずドロドロにみんなでねして、
あ、そうなんですか。
要するにそのなんか靴をね綺麗なまま格好つけて使おうってんじゃないんだと、はい、運動部なんてそれを泥にするのは勲章だよみたいな話だけど、イランの場合はそれとはまた別の話なんだけれども、新車を買ったらあの羊の血をかけるんですよ。なんでかっていうと、
はい、
まあ、イランの風習でもあるし若干イスラム教的な考え方も混ざってるんですけど、
はい、
そのジャガンっていう考え方があるの。これはその土着の考え方なんです。そう、邪悪な命ですね、
はい、
だからあの人間っていうのはその人の嫉妬を買うっていうのが恐ろしいわけですよ。
ほうほうほう、
ね、そうすると災いが起きる。
なるほど。
だからそういうのを避けるために例えばあのイスラム教で女性が美しいところを隠すじゃないですか。 あれも人のその嫉妬の眼差しっていうのを逃れるっていう一面があると言われてます。
髪を隠すとかそういうことですよね。
そうそうそうそう、
はい、
まあ、そのイスラム教の考え方解釈も様々なんだけれども、もともとそういう理念っていうのが中東にはあって、はい、それがその宗教としてこう文書化されたのがコーランだっていう、まあ、そういう話もあると。で車でなんで血かけるかっていうと、やっぱだからお乳の儀式だけですよ、
はい、
ね、あの新車ピカピカのやつ乗ってるとやっぱり嫉妬の眼差しを受けるから、まずとりあえず汚すっていうところがある。ところがですね、あのイランっていうのがあのアメリカの制裁を受けて、
はい、
非常にこうお金回りが苦しくなって、みんな働く人たちもね、うんうん、こう仕事がないだとか給料減らされたなんて話になってきて、はいはい、羊ってね高いんですよ、
うん、
で、
あ、そうなんですね。
そうそう、羊はすごくその中東の人にはね、あの身近な動物で、
はい、
それこ そのよく食べるし、
はい、
あるいはその犠牲祭なんていうのがあると、それをこうね、うんうん、ほふって家族とか近隣の人みんなで食べて、でその神に ねこう感謝するみたいなのがあるんですが、はい、高いで、代わりに鶏を使って、鶏の血を使うようになったっていう話とか。
へえ、鶏なら安いんですね。
いや、いっぱいあるんですよ。バザールに行って、なんか赤いなんかね花のが、なんだろうな、花をこうビニール袋に詰めたみたいなの売ってて、
ほうほう、
これ何ですかって聞いたらお茶だよって言ってて、
お茶、
要はあの沖縄でいうとこのハイビスカスティーみたいなものですよね。
あ、なるほど。
お湯を注ぐと、はい、ちょっと酸っぱいけれどもお茶になりますよと、
うんうん、
でね、なんかそのハイビスカスティーもそうかな、例えば、ねはい、熱というかね、を冷ますというか、はい、気分をね落ち着ける効果があるよっつって書いてあって、でどこのですか、そのどこさんですかって聞いたら、
はい、
サウジアラビアだっていうわけですよね。
へー、サウジアラビア。
イランとサウジアラビアってめちゃくちゃ仲悪いんですよ。
仲悪いですよね、うん、
すごく対立をしていて、はい、でだから本当にイラン人もこの、ね、お茶を飲んで頭を冷やせばいいのにねっていううまいこと書いたわけですよね。
ほージョークですね。
でもそれもだからもう M 解散流じゃないけれども、はい、玉坂バザールを歩いてたらそれを見つけたっていう。
なるほど、うん、あ、そうですか。
僕はだから両方書けんだよね。
おー、強いな。
さすが、さすが神田さん。
あ、ダメだ、また好感度の下がるようなことを言ってしまった
そんな気にせず、いや大丈夫だと思います。
そんな、
いや大丈夫、私の大丈夫ほどすごい心弱いものないですね。
いやいや、そんなことないです、
はい、そろそろ締めていかなきゃですね、はい、というわけで、はい、まあ、いろんなニュースが あるなという話でした。
ニュースがあるなという話でしたっけ。
そんな締めじゃないですね。まあでも町だねっていう言葉にだいぶ自分自身は引っかかりは持つんですけれども、うん、少しずつ、まあ、情報発信のあり方も変わっていったらいいなと思ってもいます。はい、まあそれ自体は、まあ、まあいろんなね指標が出てきてるからこそあのニュースの価値ってものもと、まあ、日に日に変わっていくものだと思いますし、そのニュースの発信の仕方も私たち自身も考えていかねばならないしと思っています。まあこ、まあ、なんて言うんでしょう、こういう新聞社員である前に一個人としてそういういろんな記事も読んでいきたいなと思ってもいますしね。
はい、
はい、
そうですね。
すいません、先ほどは一瞬雑な締め方をしようとしましたが、
いや、はい、丁寧な締め方になりましたね。
ありがとうございます。
思わずちょっとなんか笑っちゃいましたけどね。大意はございません。
はい、はい、という形で、はい、グダッとと普段通りグダッとしていますが、はい、今日はこちらで締めたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。朝日新聞ポッドキャスト楽屋裏ではリスナーの皆様からトークテーマも募集しています。ハッシュタグ朝日新聞ポッドキャストでつぶやいてください。